2、半七は品川のマリアへ行って主人にも会った。親へにも会った。主人はどんなとばっちりを食うのかと怯えているらしかったが、とりわけて親へは真っ青になっていた。何分にも鳥のことであるから別に詮議のしようもなかったが、それでも一応は親への座敷へ通って鷹の飛んでいった方角などを聞き定めて帰った。マリアののれんをくぐり出て半七はまた考えた。鳥の飛んでいったのは目黒の方角らしい。現に金之助らも目黒へ鷹鳴らしに出かけたのである。してみると鷹はそこらに降りたかもしれない。何しろ念のために一応その方角を調べてみようと思い立って、彼はさらに目黒の方に足を向けると空の色はいよいよ悪くなってきた。降られるかな。半七は空を見ながら急いで行った。これが他の事件ならばそれぞれに筋道を立てて捜索の方を進めるのであるが、事件が事件であるだけに半七もいわゆる行きどころばったりに探し歩くよりほかはなかった。まことに知恵のない話だとは思ったが、半七は差し当たりここらの村々の名主を訪ねて、誰か鷹を見つけたか、あるいは鷹を捕らえたかを聞き合わせようとした。庶民が鷹を飼うことは遠い昔から禁じられている。鎌倉時代、足利時代、下って徳川時代に至ってはその禁令がいよいよ厳重になって、密かに鷹を飼う者は死罪、それを訴認した者には銀50枚を賜るということになっていた。したがってそこらの村々で鷹を見つけ、または鷹を捕らえた者はその村名主に届け出るに決まっている。足に尾をつけている鳥であるから、あるいは遠く飛ばないでここらの村の者に捕らわれまいとも限らない。こう思って半七はまず名主の宅を訪ねようとしたのである。堤を下りた川の縁で二人の女が真っ白な大根を洗っていた。それを見つけて半七は声をかけた。もし、名主様のうちはどこですね？振り向いたのはいずれも若い女であった。一人は頭の手拭いを外しながら答えた。名主様のうちはこの堤をまっすぐに行って、それから右へ曲がって大きい竹やぶのあるうちですよ。ありがとう。それから姉さんたちは今朝ここらへ鷹の降りたという噂を聞かなかったかね？二人の女は黙っていた。知らないかい？知りませんね、と初めの女が答えた。いや、ありがとう。挨拶して半七は別れた。教えられたままに名主のうちを訪ねて鷹のことを聞き合わせると、村中で誰も見つけたものはないらしく、現に今までも届けてきたものはないとのことであった。鷹は前にも言う通り、普通のうちで飼うべきものでない。その鷹の詮議とあれば容易ならぬことと察したらしく、名主も眉を寄せて聞いた。そのお鷹はやはりお鷹所のでございますか。千駄木のですよ、と半七は正直に答えた。しかしこれは内密に探索しなければならないのですから、お前さんの方でもそのつもりで何か心当たりがありましたら私のところまでこっそり知らせてください。承知しました。名主によく頼んでおいて、半七はそこを出ると 空の色はいよいよ怪しくなってきた。引っ返して名主のところで傘を借りてこようかと思ったが、それも面倒だと、そのまますたすた歩き出すと、川の淵でさっきの二人の女にまた会った。いや、さっきはありがとう。女たちは無言で会釈して別れた。村外れまで来かかると、しぐれがとうとうざっと降ってきたので、半七は手ぬぐいをかぶりながら早足に急いでくると、道端に小さい蕎麦屋を見つけたので、彼は当座の雨宿りのつもりで、ともかくものれんをくぐると、始終ばかりの女房が雑巾のような手ぬぐいで濡れ手を拭きながら出てきた。いらっしゃいまし。おあつらえは。そうさな。言いながら、半七はうちの中を見回した。この小汚い見せつきではどうでろくなものはできばいと思ったので、彼は当たり障りのないように花巻のそばを注文すると、奥から50ばかりの亭主が出てきて、何か世辞を言いながら窯前へ回っていった。すすけた壁を後ろにして半七は黙ってタバコを飲んでいると、外のしぐれはひとしきり強くなってきたらしく、往来の寂しい街道にも二三人のかけてゆく足音が聞こえた。と思ううちに、一人の男がこの雨に追われたように駆け込んできた。いやあ、降る降る。こんな雨になろうとは思わなかった。男の菅傘からは雫が流れていた。彼は鉄鋼規範の身軽ないでたちで、長い竹の継ぎ竿を持っていたが、その竿にたくさんの鳥もちがついているのを見て、それが鳥刺しであることを半七はすぐに悟った。彼は時々ここへ来ると見えて、そば屋の夫婦とも懇意であるらしく、互いに馴れ馴れしく何か挨拶していた。狭い店であるから、彼は半七のすぐ前に腰を下ろして濡れた傘を脱ぎながら会釈した。悪いお天気ですね。そうでございます、と半七も会釈した。とりわけお前さん方はお困りでしょう。まったくですよ。もちを濡らしてしまうのでね、と鳥刺しは腰につけていた鳥かごを見返りながら言った。お前さんは千駄木ですか、それとも雑司が谷ですかい。千駄木の方ですよ。徳川家のお鷹所は千駄木と雑司が谷の2か所にある。鳥刺しはそれに付属する絵取りという役で、毎日市中や市街をめぐって鷹の餌にする小スズメを取って歩くのである。鷹の行方を詮議している折柄に、あたかも鳥刺しに出会って、しかもそれが千駄木であるということが何かの因縁であるように思われたが、もちろんこの鳥刺しはお鷹紛失のことを知らないに相違ない。うっかりしたことをしゃべってよいか悪いかと半七はしばらく躊躇していた。鳥刺しはもう50を2つも3つも超えているらしいが、背の高い色の黒い、見るからに丈夫そうな老人であった。鳥刺しはかけそばを注文して食った。半七も自分の前に運ばれた膳に向かって、浅草紙のような糊をかけたそばを我慢して食った。そのいかにもまずそうな食い方を横目に見て、鳥刺しの老人は笑いながら言った。ここらのそばは江戸の人の口には合いますまいよ。私たちは御用ですから、ここらへも時々回ってくるので、仕方なしにこんなところへも入りますが、それでも朝から駆け歩いて腹が空いている時には、 不思議にうまく食えますよ。ははははは。そうですね。江戸者はつまらない贅沢を言っていけませんよ。こんなところから口がほぐれて、半七と鳥刺しとは打ち解けて話し出した。外の雨はまだ止まないので、二人は雨宿りの話し相手というようなわけで、タバコを吸いながら、いろいろの世間話などをしているうちに、半七はふと思い出したように聞いた。お前さんは千駄木だとおっしゃるが、お組中に三井さんという方がありますかい？三井さんというのはあります。矢左衛門さんに金之助さん、どちらも無事に勤めていますよ。お前さんはご存知かね？その金之助さんというお方に一度お目にかかったことがありました。まだ若いおとなしいお方で、と半七はいい加減に答えた。はあ、おとなしい人ですよ、と老人はうなずいた。組中でも評判がいいので、ゆくゆくはお役付きになるかもしれません。その金之助がまかり間違えば切腹の大事件をしでかしていることを、取り差しの老人は夢にも知らないらしかった。それからだんだん話してみると、この老人は三井金之助という若い鷹匠に対してよほどの好意を持っているらしく、しきりに彼の出世を祈るような口ぶりであった。由来鷹匠と絵取りとは密接の関係を持っている職務でありながら、その折り合いがどうも良くないもので、絵取りに褒められる鷹匠はあまり多くない。その絵取りの老人がしきりに金之助を褒める以上、双方の間に特別の親しみがあるらしく察せられたので、半七はむしろこの老人を語らって自分の味方に引き入れようかとも考えついた。お前さんは今朝早くに千駄木をお出かけになりましたかい？六つ半ごろに出ました、と鳥刺しの老人は答えた。それじゃあ三井さんのことを何にもご存じないんですか？と半七は小声で言った。三井さんがどうかしましたか？これはここだけのお話ですが、三井さんは今朝お鷹を逃がしたので。老人の顔色はにわかに変わった。それはどこで逃がしたのです？品川の丸屋といううちの2階で。丸屋で？と老人はいよいよその顔をしかめた。鷹を逃がした前後の事情を聞かされて、老人は吐息をついていた。彼はほとんど途方に暮れたように、その首をうなだれたまま、しばらくは何にも言わなかった。その苦労の色があまりに甚だしいので、半七も少しく意外に感じた。普通の親しみというのを通り越して、この老人と若い鷹匠との間には何か特別の関係があるのではないかと疑った。この時に裏口から若い女が入ってきて、濡れたたもとや裾を窯前で乾かしていた。半七はふと見ると、それはさっき川端で出会った二人の女の一人で、どこをどう回ってきたのか、たった今ここの家へ戻ったらしい。年の頃は二十歳ばかりで、色の白い小太りに太った肉毛のない娘であった。彼は半七と顔を見合わせて無言で会釈した。 たびたびお目にかかるね、と半七は笑った。お前はここのうちの娘さんかい？はい、と娘は初めて口を聞いた。あの名主さんのうちは知れましたか？
知れた知れた。
この話し声で気がついたらしく、取り差しの老人は思わず顔を上げて娘の方を見返ると、娘は老人に向かっても無言で会釈した。しかも老人と顔を見合わせて、娘の目の色がにわかに変わったらしいのを半七は決して見逃さなかった。老人は再び首を垂れてしまったが、娘はやはり険しい目をして老人をじっと眺めている。